2024年1月になりました。今年はね、本当元旦からね、大変なことが起こって、なかなかこうおめでとうって言える雰囲気のお正月ではなかったですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。なんかね、こういう大変なことが起こると、当たり前の日常、こう自分が生きていて、家族とか友達とか好きな人とかとね、触れ合えて、おはようとかおやすみってこう、ね、何気なくこう言い合える毎日っていうのがね、どれだけこう奇跡的で幸せなことかっていうのを考えさせられますね。でも人間ってね、なんかそういう毎日が続いてると、こんな平凡な日々でいいのかとかってね、なんか思っちゃったりもするから、本当人間っていうのはね、なんかこう節操がないというか、ないものねだりの生き物なんだけどね。ただやっぱり一日一日をこう大切に生きるっていうのは忘れずにいたいなと思いますね。やっぱり一日一日を大切に、もちろんね、その毎日こう充実して、毎日楽しくて、毎日元気に前向きでなんてのはね、できないし、ね、大きな悲しみに包まれた時には、それはもうただ生きるっていうだけの日があってもいいと思うんです。別に意味がなくても答えがなくてもですね、ただ生きる、ね、ただ息を吸って吐いて、ちょっとご飯食べて寝てっていうね、もうそれだけのただ生きてる日もいいと思うんですよ。そうやって一日一日ね、やってるうちにまたちょっとずつね、こう希望が見つかったり元気が出てきたりもするのでね、まあ本当大変な幕開けになった2024年ですけども、まあ焦らずね、でも少しでもね、こういい年になるようにね、こうゆっくり、一人一人、そしてみんなで、やっていけたらいいなと思っております。それでは参りましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第26回。この番組はただの趣味でお送りいたします。ということでね、まあこう年始からいろいろこう考えることも多かったんですけど、まあ生きることや死ぬことについて考える、まあ死生学っていう学問もあるけど、やっぱり時には大事だなと思うんですよね。で、特になんか人ってね、ついこう最後の時を大事にする、まあ尊厳死っていうのもあって、ね、本人が尊厳を持って最後の時を迎えられるように、もちろんそれは正しいことだし大切なことだと思うんですけども、ただね、必ずしもそういうふうに本人が望んだ通りの最後を迎えれるとは限らないし、むしろそうじゃないことも多くて、それは例えば、まあ、このコロナもそうだし、こう災害とか急な病気とかね、事故とかで、こうそういう意味では不本意な最後になってしまうこともあるんですけど、決して少なくないんですけど、じゃあそれで全部ダメかっていうと、そんなことはなくてね、必ずしもその最後の時は思い通りじゃなかったとしても、それまでにこう積み重ねてきた日々がやっぱり大事だと思うんですよね。でもちろん残されるものにとってもね、 最後の瞬間に立ち会う、最後の言葉を聞くっていうのももちろん大事だけども、仮にそれができなかったとしてもですね、やっぱりそれまで一緒に生きてきた日々の中で交わした言葉の方がきっと大事だと思うんです。必ずしも最後の言葉だけにね、その人の本心があるとかではなくて、むしろ今まで一緒に過ごしてきた日々の中で何気なく交わしてた言葉、その特別な言葉じゃなくて、それこそおはようとかありがとうとかね、もう今日の飯うまかったぞとかですね、なんかそんなね、なんか何気ない言葉の中に気持ちって実はこもってるもんだし、僕らはそういう何気ない言葉の中でね、こう気持ちのやり取りをしてお互いの大切さを伝え合っているので、なんか人生はね、必ずしもこう終わりよければ全てよしってもんじゃなくてね、もちろん終わりも大事なんだけども、ね、でもやっぱり緊急事態では終わりが必ずしも、ね、願った通りじゃないこともあるんですけど、でもそれまで積み重ねてきたね、日々、やっぱり一日一日が大切なんじゃないかなというふうになんか思います。だからやっぱり一日一日を大切に生きていきたいなというふうに思いますね。そんな中ね、福場はじゃあ一日一日何かやってるのかって、その大したことはやってないんですけども、先月ね、12月に、無事山梨県でのオンライン講演も終わりました。でまたこの1月初頭にはですね、僕が所属しております公益社団法人ネクストビジョンの企画でですね、行間セミナーというのがあって、そのオンライン講演にね、出させてもらいました。これをもってね、今年度予定していた講演のお仕事は全部終わりましたので、まずは聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。コロナがちょっと落ち着いてきたということもあって、結構オンラインだけじゃなく、こう現地での講演も、あったこの1年ですけども、ただちょっと一方でね、やっぱり講演のお仕事はすごく充実もするんですが、やっぱりエネルギーも使って時間も使うので、ちょっとね、自分の好きなことがおろそかになった1年だったかなというふうにも思ったので、ちょっとね、年末頃から慌ててこう自分の好きなこともちゃんとやらねばというふうに思ったりもしてます。やっぱり僕はそういうバランスじゃないとダメみたいですね。一つのことだけでは調子を崩しちゃう人間のようで、ね、やっぱ音楽とか小説とか好きなこともやりつつ、もちろん仕事もやりつつ、そういう視覚障害関係の活動もやりつつ、でもやっぱり音楽とか小説も書きつつっていう風にしないと、なんか調子を崩しちゃうなっていうのは自分で分かったので、今年もね、やっぱり好きなことも大事にしていきたいなと思っています。このホームページも自分の好きなことをする場所としてまずは作ったわけですが、その中にね、こう音楽室というね、コンテンツがあって、そこには割とこう最近作った曲を載せてることが多いんですけども、こう昔の曲をね、昔やってた曲のこう音源をこう発掘して載せるっていう企画も時々やってまして、バックトゥーザ福場というね、シリーズでそれを載せてるんですが、これは大学時代に所属していた音楽部で作った音源を中心に載せてるんです。だから大学に入学して音楽部に入って、現役として過ごした4年間、あと引退した後の2年間、プラス卒業して OB として OB ライブに出てた5年間、合わせてこの賞味11年間のね、音源の中から懐かしいものをこうセレクションして載せてきたんですが、この度ね、この1月にそのバックトゥーザ福場シリーズの最終作をね、載せようと思って、昨年末ぐらいからですね、こうどんな音源が残ってるかなと思っていろいろ探す、ことをやっておりました。今回見つけてちょっとね、 おーっと思ったのがまあいくつかあったんですが、一つはメディカルウォーズ 学生時代にね、一番やってた、まあ学生時代の代表作のメディカルウォーズなんですが、これをね、東京を去る直前に最後のライブでやってたんですよね。まあ、北海道で働くことが決まって、まあね、東京を去る最後のライブの最後の曲で、やっぱりこの曲をやってたんですね。で、まあ、その時のね、音源を聞いて、歌詞を聞いてるとね、ああ、こういう気持ちでいたんだなとこう、ね、社会人になる直前、医療の業界に飛び込む直前に、ああ、こういう気持ちで自分は旅立とうとしてたんだなっていうのをちょっとね、考えさせられるというほど大した曲でもないんですけど、でもなんかやっぱ音楽ってね、こう、心が残るメディアだなぁと改めて思いますね。なんか懐かしい気持ちや大切な気持ちをね、思い出させてくれる気がします。あと今回こう音源を発掘しててね、嬉しかったのはね、一番辛い恋っていう曲なんですが、まあ、これは学生時代にですね、バンドじゃなくてこう弾き語り3人組のね、トリオでやってた曲です。弾き語り流星群っていうね、チームだったんですが、まあ雅くんっていうね、女の子が真ん中にいて、で、僕と、長谷っていう男が2人、まあ、両端にいて、まあ3人組でね、アコースティックギターを3人持ってチャカチャカ歌ってる、そういうトリオだったんですが、まあそのトリオで作った曲です。一番辛い恋っていうのはね。で、これはまあ雅くんがメインボーカルの曲だったんですがね、その雅くんが歌ってるバージョンっていうのを録音したことがなくて、でもやっぱりこの曲は雅くんが歌ってこそだよなと思いながらもね、その音源がなかったので、まあこれまでこのホームページでもね、僕が歌ったバージョンとか載せてたんですけど、ないよなと思いながらこう、いろいろ発掘してたらですね、あったんですよ、それがまた。これはもう僕が卒業して北海道に去った後で、まあ、1年か2年してこう東京に遊びに来た時に大学を訪ねたらですね、たまたまそこで音楽部の後輩たちがこうバンドの練習をしてて、そこに雅くんと長谷がいてですね、なんとこの曲をやってくれてたんですよね。で、他にこうバンドメンバー後輩たちも入ってですね、バンドとしてこの一番辛い恋を演奏してくれていて、ああ、この曲やってくれてんだと思って、なんかね、すんごい、まあ、そんなことが嬉しいわけです。もう単純にそういうことが嬉しくてね。で、なんかこう、思わずその場で録音した 音源が残ってたんですね。だからまあ、もちろん練習を取ってるだけですから、全然音質としては良くないし、本来作品としてお届けするものではないんだけども、でもまあ、雅くんがね、歌ってる、この一番辛い恋の音源があったっていうことがね、僕は嬉しくて、ね、ついつい今回のバックトゥーザ福場にもこう、おまけ音源としてね、載せてしまいました。僕は参加してないんですよね、演奏に。僕は入ってないんですけど、ね、後輩たちが演奏してる、ね、しかも雅くんが歌ってる一番辛い恋を載せさせていただきましたので、先ほどのね、一番最後のメディカルウォーズや、この一番辛い恋などが入っておりますので、今月、更新される予定ですので、このバックトゥーザ福場の最終作、バックトゥーザ福場パラレルも、よかったらお楽しみください。で、また、もう一つのね、コンテンツ、図書室の方にですね、そろそろ、刑事快感の新作をね、書く書くというのが全然書けてない。やっぱりだからダメです。バランス悪かったんです、去年はね。一生懸命やってたんですけど、ちょっと好きなことがおろそかになってたので、今頑張ってこの刑事快感の、新作を書いておりますので、まあ今月はちょっと無理ですけど、2月か3月には載せたいなと思っております。 そんな日々を送っていますが、本当僕は、音楽とか、文芸に支えられて生きてるんだなっていうのをね、感じます。もちろんそれを一緒に楽しんでくれる仲間たちがいてこそですけどね。そんな福場ですが、今年も一日一日を大切にやっていきたいなと思っております。では最後に、1曲やりますか。 ここに、ギターがあるんですがね、これはね久しぶりに昨年末に買ったギターで、まあ、1年間お疲れ様ということでね、自分に買ったんですけども、まあ、これはあのミニギターなのでですね、あの大きいギターではなくね、ちっちゃいギターです。うん、まあ、ウクレレよりは大きいんですけども、普通のフォークギターよりちっちゃくて、でもどこにでもね持っていけるという意味では非常に便利なので、まあ、こういうギターもちょっと手元に置いておきたいなと思ったので、去年買いました。ではこれを使って今日やってみたいと思います。一日、大切に生きていきたいと思います。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第26回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。おやすみなさい。